道田助のひととき。こんばんは。土曜の18時、皆様いかがお過ごしでしょうか。道田助のひととき、パーソナリティの心理カウンセラー宮内健介です。この番組は夢に向かっている人、夢を見つけようと頑張っている人、夢を探すことにちょっと疲れている人、そんな人の背中を押す、問題を解決するをコンセプトにお届けしております。本日はゲストに学び仲間であり心理カウンセラーである葵さんをお招きしております。皆様にとって新しい気づきがある、そしていろいろな情報知識を楽しんでいただく、そんな時間になりますよ。最後まで楽しんでいってください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。さあ始めていきます。道田助のひととき。それでは早速ゲストをご紹介したいと思います。学び仲間であり心理カウンセラー葵さん、ご登場お願いします。
はじめまして、こんばんは、葵と申します。心理カウンセラーをやっております。よろしくお願いします。
では葵さん、簡単にリスナー様に自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私はですね、結構仕事を転々といたしまして、その中でも百貨店で健康食品を売って1対1の販売をしてきたことによって、いろいろな人を結構助けられるかなと思いまして、まあ自分自身が病気を抱えたりいろいろ大変だったこともあって、人に寄り添うために心理カウンセラーをやって、でですね、皆さんが勇気づけられるように支援したいと思いまして、今始めている最中です。ちなみに障害者、知的障害者支援のボランティアをやっておりまして20年ぐらいやってるんですけど、それが非常に大きいです。以上です。
ありがとうございます。ボランティア経験をされていった中で、はい、何かこうその活動の中で見つけられたこととか、何か大きい気づきとか変化みたいなのがあったら、ちょっと教えていただいてもいいですか。
そうですね、障害を抱えてて結構大変にもかかわらず、そこに来ている皆さんはなんか自立しているというか、そうですね、仕事もなんかずっと続いていけてる人がほとんどですし、でそうですね、素直に今休ませてくださいとか結構言ってくれたり、結構サポートが必要な人もいるんですけど、ただ全然苦ではないというか、逆に何もなかった時に僕は始めたので、知識がなくてもう寄り添う感じだったから、それは非常に、まあ、今もなんですけど、私にとっての学びというか勇気になってます。
なるほど、ありがとうございます。そう、寄り添うっていうキーワードが今何回か出てきたと思うんですけれども寄り添うって言葉で言うのは結構、ね、今簡単かもしれないですけど、なかなかできないっていう風な方のお声もよくお聞きするんですけれども、葵さんの中でなんか寄り添うポイントみたいなこととかされてきたことってあったらぜひ。
そうですね、自分の職歴でも、その先ほど申し上げた知的障害者支援でもそうなんですけど、結局こうなんですかね、相手ありきというか、相手がどういう反応をして、こちらが伝え返すかっていうことにおいて、寄り添わないと、例えばそうだ、手を洗う障害者の人の中で、
はい、
手洗いを10分ぐらいやる人がいるんですね、
うん、
でその人はもう治せないので、そしたら10分でいいよっていうことを、まあ、伝えて、あとは見守る、何かあった時は怖いので、ただ見ているだけで、あ、終わったのねとか、なんかそういう一言で、別に自由にしてもらってもいいと思ってます。そんな感じです。
なるほど、ありがとうございます。その方をまずは葵さんの中で相手のことに受け入れて、でその上で、はい、もう承認するというか認めていくというふうな、
はい、おっしゃる通りです、はい、
なるほど、ありがとうございます。本当になかなかですね、結構 そういうことってついついお仕事の中とかボランティアもそうですけど、ついついちょっと気持ちが自分の気持ちが走ってしまって、本当はね、その方のことをしっかりと寄り添いたいけれども、ついつい自分の気持ちが走っちゃうときってよくありがちなことじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、そういうふうな経験って今まではあったんでしょうか。
まあ、結構それはあるんですけど、ただその場合選択肢というか、もう例えば相手が意見が言えない人が結構いるので、そういう場合こちらから発信して例えば3つぐらい選択肢を、提案して、でこの中で どれがいいみたいな、それともこの中にはないのっていう聞き方をして、ない場合は第二の質問とかを しながら寄り添っていく感じですね。
なるほど。そうか、言いたくても自分の意見を言えないっていう方のパターンも、
はい、それはですね、本当、今多様性じゃないですか、多様性の時代の中で、別に障害の有無とか、男女とかそういうの関係なしにして発信できない人が非常に多いと思います。
そういった方に対して逆にこっちから投げかけてあげたりですとか、選択肢を何個か用意して提案させていただくみたいな。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとさらに聞いちゃいますけれども、その選択肢を投げた後のその相手の方の反応とか行動とかに変化とかってあるんでしょうか。
そうですね、なんとなくですけど、その中で選んでいただけることがほとんどなので、でもしない場合も新たにっていうことが自分の中でもう出来上がっているので、それは逆にコミュニケーションでこっちが先導行っても構わないかなと思います。あと全然関係ないですけど、なんかグループで学びとかをするときに、グループディスカッションですか、そういうときって私の場合は自分が先にやるか一番最後にやるかを自分で提案して、ちょっと先に行く人がないんだったら私が先に言いますとか、逆に言えそうな人が多い場合最後って結構難しいので、どっちかを引き受けるように結構導いていくというか、ちょっと偉そうかもしれないですけど、そんな感じでやってます。
なるほど、ありがとうございます。そうですね、グループディスカッションって最初の一番目の人ってなかなか勇気いりますよね。で逆に最後になればなるほどハードルが高くなっていくっていう。
おっしゃるです、だからどっちかをやるようにして。
素晴らしいです。そう、ぜひ会社とか、家庭とかではあるかないか分かんないですけど、グループで話す場合、今のようなちょっと心理が働いていくっていうところを葵さんしっかりちょっと捉えながら、ね、今グループディスカッション、役割を、自分の役割をしっかりとされてらっしゃるっていうところ、素晴らしいなと思いますので、ぜひぜひお願いいたします。他の例えば活動とかで何か今までの人生の中で気づきみたいなのあったら、ちょっとお話しいただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、一つは僕は無駄が必要だと思ってまして、結構プラン PDCA サイクルとか効率性とか言われる中で、無駄がないとなんか自分が生まれないような気がしまして、例えば昨日ちょっと時間があったので親友と会ったんですけど、そしたら親友がこういう仕事やってるってことで、で成功しかけてるっていう話を聞いて、それってその人マスコミの関係なので、ちょっとその人にしかない視点だから、やっぱりその会ってる中でそういう財産を得るというか、で一緒に神社に行ったんですけど、ちょっと神社とかも普段は行かないので、そういう時間もあえて無駄かもしれないですけど、無駄にしたくないというか、そういうことなんですかね、そういう無駄を重ねていくごとに何ですかね、新たな視点というか、いろんな人の話を聞くとやっぱり視点が広がるので、逆に自分も発信することで他の方がなんか影響を受けてくれればなと思ってて、無駄をあえてしてほしいというか。
なるほど、ありがとうございます。人生における無駄の大切さっていうところですね、そう、なかなかねバタバタしてるとついついこう、切羽詰まった状況になって、そういう心のゆとりだったり、誰かと会うって本当大切ですよね。
大事だと思います、
自分一人で気づけないことを誰か相手がいることで気づきが出てくるっていう風なところにつながってくるかと思いますので、ぜひ今 聞いてる皆さん、人生に無駄を作ってみてください。さて阿部さん、心理学に関して、はい、心理カウンセラーとして、はい、まず他の何かちょっとエピソードがあれば、はい、あと一つぐらいお伺いしたいななんて思ってるんですが。
そうですね、まあ結構ですね、壁を作りがちだと僕は思ってます。先ほど申し上げた知的障害者の方たちは壁が比較的ないんですけど、うん、そうじゃなくて僕身体障害者とか精神障害者の人と結構触れてるんですけど、
うん、
なんか自分が体調崩した時に壁を作ってしまって、
うん、
あと不安を抱える普通の人もそうなんですけど、
うん、
そういう時って発信なかなかできない人が多いなって感じます。
うんうんうん、
でこっちから投げかけてもそれは届かないことが多いので、
壁にぶつかってしまって、
あ、そうですね、ですから壁をなんか壁を乗り越えるというか、そこを越えていってほしいなと思いまして、もうほんの小さなことでもいいので、私の場合ちょっと例えば体調悪い時とか、
うんうん、
コンビニとかに出かけてって話すとか、まあ、そういう小さなことでもいいので、やっぱり人と関わってほしいなと思います。
なるほど、ありがとうございます。本当小さなことでもってすごい今響きました、
はい、
ね、なかなかちょっとね心疲れてる時って、はい、どうしても自分から声を出すっていうことなかなかしにくくなると思うんですけど、はい、コンビニでもいいのでって今お話出たんで、はい、僕も思い出したんですけど、
はい、
僕が一番落ち込んでた時、
はい、
とりあえずコンビニ行ってお釣りもらったらありがとうございましたって言おうと思ってました。
素敵ですね、めちゃくちゃいいです。
もうそれぐらいでもとにかく小さいステップを踏んでいくっていうところがやっぱり大切なんだなって、
はい、
あえて葵さんのお話聞いて思い出して、
ありがとうございます、
ありがとうございました。そんな心理カウンセラーの葵さんです。さあこの後後半ではですね、その葵さんたくさんの趣味を持たれていらっしゃいますので、そこら辺を深掘りして後半に進んでいこうと思います。それでは一回後半に移ります。さあ後半、心理カウンセラーの葵さん、今度はちょっとプライベートなことですとか、はい、個人的なことをぜひぜひお話を伺っていきたいと思います、はい、前半ではすごい心理学だったり対障害者の皆様に接し方すごく真面目にお話しいただき、はい、本当にありがとうございます。では後半、葵さんのプライベートを少しずつ深掘りしながらリスナーの皆様に葵さんの人柄を届けていきたいと思います。ではまず葵さん、野球が大好きというふうに
一応私の武器なので、何ですかね、選手に本当はなりたかったんですけど、ただちょっと心臓の方でドクターストップで選手になってはいけないということで早々に諦めまして、で私は野球って捕手だけ別角度じゃないですか、
うんうん、捕
手とかあと監督とかの目線でなんかいろんな人のいいところというか、
うんうん、
この選手はこうすれば伸びるよって勝手に仮定してるんですけど、意外とそれがいろんな方に通用したり、
うんうんうん、
最近は元プロの方とお話できたりもしてるので、
おーおーおー、
なのでそれは単なる趣味で終わらせたくないなと思ってます。
ちょっとそのあたりをさらに深く、
はいはい、
具体的に聞いてもいいですか。
はい、例えばもうそうですね、僕の場合大学野球が得意なんですけど、それってほとんどなんか知ってる人いないんですよ。高校野球は好きだけど、うん、その後知らないってみんななってしまうことに疑問を感じたので、
うんうんうん、
で夢の続きってやっぱり大学とか社会人にプロに行くだけではないので、
うんうん、
そういうところでなんか自分の知識を得るというか、で高校は当たり前のように知ってますし、
うんうん、
プロ野球12球団とか日本人メジャーリーガーとかは分かる感じです、
うん、なるほど。そう、確かに高校甲子園とかはわーっとピックアップされてテレビでも放映されてて、 まあ、大学野球も放映されてるかもしれないですけど、
微妙ですよ、ね、うん、
そうですよね。確かに言われてみると、はい、高校野球で甲子園来ました、はい、優勝しました、
はい、
その後どうなっていくかって、
あ、そうなんです。
一部の選手は、ね、ドラフトとかでだと思いますけど、確かに言われてみると大学野球に進まれてる方もいらっしゃるわけですよね。
そうです。
そうですか。大学野球の魅力だったり、はい、逆にあの高校野球と違う部分、プロ野球とも多分違うと思うんです。
あ、違います、はい、
その部分のなんか魅力というか、大学野球だからこそこうっていう風なことありますでしょうか。
よくプロ野球の応援が好きだとか高校野球の応援が好きだとか、いろんなパターンの人がいると思うんですけど、あと社会人ですね、
うんうん、
その辺もあるんですけど、大学野球の特に早慶戦から全てが始まっているので、野球の歴史は
早慶戦、
はい、で早慶ってすごい応援が活発で、そうですね、早稲田だとコンペキの空っていう曲、
うんうん、
ちょっと野球を知ってる人だったら絶対知ってほしいなっていう曲であったり、
うん、
あとそうですね、慶応だったら 若き父っていう曲がありまして、
うんうん、
それはもう当たり前のようにありますし、なんか使ってる音楽、他の、明治、立教、法政、東大の六大学で、
うんうん、
出来上がった曲が大体そうですね、何割か分かんないですけど3割4割は高校とかに受け継がれてるので、
うんうん、
あと慶応の応援なんかが阪神で使われたりしてるので、そういうの皆さん知らないから、
うんうん、
追求したら面白いなと思
って。いや、初耳でした。へえ、そうなんですね。
そうです、
ね、そうですか。逆に今社会人野球ってキーワードも出たと思うんですけど、はいはい、社会人野球は逆にそっちの方が全然知識ないんですけど、
あ、私も正直社会人野球はそんなに分かんないんですけど、うん、ただ名門はどことかは、例えばエネオスとかトヨタ自動車とか日本生命は超一流なので、そう、例えばそのさっきなんで六大学のことを言ったかというと、六大学とか等々でやった選手が、うん、プロに行けないけど続ける基盤っていうのは社会人野球に結構あるので、
うーん、
ですね、30本当後半まで続けている選手とかもいますし、
あ、
はい、
そうなんです、
ね、そうですね。あと応援がまあ違うので、本当になんかプロのような人が出てきて、
はいはいはい、
で都市対抗野球ならではの応援があるので、
はいはいはい、
正直そこはあんまり分かんないですけど、
うん、けどそうですか。高校野球から大学野球、
はいはい、
そして社会人野球、もちろん高校野球からプロ野球に入られる方もいらっしゃるわけですよね、はい、そういったプロ野球に入れなかった方が夢を続けていくっていうのが、そういった大学野球だったり社会人野球っていう流れ。
あ、そうです。
なるほど。では逆にプロ野球になるとどうでしょう。
プロ野球は日本の場合って結構球団が12球団プラス2軍の2軍だけの球団が2球団昨年できたので、うん、それしかないので、うん、抑えやすいんですよ、
うん、
正直メジャーリーグとかメジャーリーグ球団数がめちゃくちゃあるので、うん、そこを抑えるって無理なんですね、
うんうん、
あと J リーグなんかももうすごいチーム数なので、うん、あと移籍が活発すぎて分かんないので、
うんうん、
でも日本の野球はちょっと逆にプロ野球抑えられちゃうので、はい、確かにソフトバンクとか巨人の3軍の選手とかは分かんないんですけど、
うんうん、
ある程度はこう多少見なくても分かるようになってきました。
なるほど、ありがとうございます。では今現状高校野球からプロ野球、まあ、メジャーリーグもあると思いますけれども、はいはい、葵さんが一押しする選手をちょっと他個紹介していただけますか。
高校野球はちょっと圧倒的に石垣元気投手っていう方がいて、県大高崎なんですけど、県大高崎って今本当にトップレベルで強いので、うん、まあ、今回、まあ、高校野球始まったんですけど、全国優勝のチャンスがある学校だと思って、そこでエースを張ってて150キロ以上投げますし、ただ春に怪我したのでそこがマイナス材料でどうなってるのかは分からないんですけど、今高校野球だけだったら石垣元気投手が圧倒的かなと思ってます。
なるほど。じゃあ高校野球が今一番熱い。
あ、始まったばっかりなので、沖縄の代表 あと北海道がもうすぐ決まるので、
うんうん、
はい、これからどんどん決まっていくのでそこで、はい、
手は石垣元気投手、
はい、
ぜひぜひ私まだあんまり知らない
です。いや知らないです
けど、あの高校野球ファンの皆様、もしあのこの中でリスナー様でいらっしゃいましたら、石垣元気投手どこの学校でしたっけ？
県大高崎です。
県大高崎、
はいはい、
群馬、
群馬ですね。
群馬県、県大高崎、ぜひちょっと応援してあげてください。さらにあの青井さん、多趣味でですね、音楽に関してはもうだいぶ精通しているっていうふうなことで伺っているんですが、その辺どうでしょう？
そうですね、結構僕はビーズとミスターチルドレンが世代的にあの影響を受けた人が多いので、まあ、その2つは大体1回は全曲聴いているので、正直思い出せない曲はあるんですけど、大体の曲は分かってるつもりです。あと今だとミセスグリーンアップルがやっぱりチャートとかでも本当来ているので、どういう感じかっていうのを、まあ、多少は知ってるんですが、まだ知らないのでそこは知っていきたいっていうのと、僕はアイドルがあのそうだな、旧ジャニーズ系とか良かったんですけど、今、なんか問題起こしてそうでもないっていう、ちょっと厳しくなってきているので、あの僕は秋元康さんの作詞を、なんか一応リスペクトしているので、人間としてはちょっとなんですけど、なので秋元さんを超えるためにというか、勝手なそれ自分の想像なんですけど、坂道グループとか、まあ、AKB は大して分かんないんですけど、坂道グループでこの曲とか、あとこのメンバーがなんかこう上がっていくっていうことを結構友達と話したりしてます。
なるほど、そうですか。例えばその曲じゃなくて詩のとこでリスペクトっていうところって、例えばどういうポイントがあったりしますか？
カウンセリングの上でも自己肯定感が結構大切だと思うんですけど、その自己肯定感に寄り添った曲が意外にあるので、秋元さんの曲って、はい、他の人よりも高い。あと僕の中で Mr.Children と Mrs.GREENAPPLE がそれが多いかなと思うので、そしたら引き出しに使えるかなと思ってます。
言葉の中で自己肯定感を上げていくっていう風な、
は
い、
そうですね、はい、
なるほどなるほど。そうですか、そういう考え方、視点で、ね、はい、いかがでしょう、今聞いてる皆さん、歌詞を聞くときに、聞くとき、もしくは最近だと歌詞カードってもうないんですよね。
ごめんなさい、もういや CD だったら
あります
ありますよ。
歌詞カードを見たりとか、 その言葉の意味を感じて曲を聞くっていうことってなかなかね、難しいんじゃないかなって思うんですけど、もしそのそこに気づかれた何かきっかけとかがあったらぜひ。
きっかけですか？音楽で救われたというか、僕も森高千里さんと福山雅治さんを結構売れてない時から好きで、絶対売れるっていう風に言ってきて、特に福山さんは当たってるので、森高さんは未だにこう現役で全然年を取らないようなお若い方なので、あのそうですね、その特に森高さんの場合作詞ですかね、作詞が特徴的なんですよ。例えば照り焼きバーガーっていう曲がありますね。そんな曲名まだつけないじゃないですか。でなんかあのそうですね、こんな女の子はこういう風に成功してるっていうような歌詞なんですけど、普通成功すると思わないけど実は成功しちゃう人がいるんだよみたいな曲とか、この街っていう曲があるんですけど、本当に熊本県出身なんですけど、熊本のことを愛しているからこそ、あのこの町が大好きよ、生まれた町だからとか、魚も新鮮っていう曲が、これタモリさんも言ってたので、なんかすごい評価される曲かなと思ってます。
なるほど、自分の歩んできた道がそのまま言葉に、
そうで
しかもそこに対しての言葉って、そのこの町を愛してるだったり、はい、すごいポジティブな部分だったり、本当にね、なんか心のこもった部分、心が癒される、そんな歌詞なのかなって、
そうですね、
思いますね。そうですか、歌詞、なるほど。一回ちょっと僕も歌詞に考えながらちょっと曲今後聴いてみようと思います。そんな青井さん、その歌詞を使って例えば今まで癒されてきたっていう風なことがあって、これから心理カウンセラーとしてどんどんどんどんご活躍されていくと思うんですけれども、今 このリスナーさんに葵さんが届けたい心理カウンセラーとしてのメッセージなどありましたら、ちょっと届けていただいていいでしょうか。思いを伝えていただいていいでしょうか。
そうですね、それでしたら最新の曲というか5月に発売した曲で、僕が聴きまくっている曲がありまして、日向坂46の Love Yourself っていう曲なんですけど、結局自分自身に自信がないという人で、そうセリフで君は君のままでいいっていうところがありまして、うん、その言葉が全てかなと思って、だからありのままの自分を好きになって、で君が思っている以上にイケてるよって価値があるんですけど、ですから自分に自信がないっていう人が結構多いと思うんですけど、でも周りから見たら何ですかね、結構評価高かったりするので、少しでも一人でもこう評価してもらったら、その人の意見を信じてなんか突き進んでほしいなと思います。だから無理はするなって歌詞もそれ大事ですね、
ありがとうございます。そうありのまま、そうですよね、僕も大好きな心理学の一つに森田療法っていうのがあるんですけど、もう本当にそれまさにありのまま、あるがままの自分を受け入れる、
そうですね、
そこのところをやっぱりしっかりと、その歌詞っていうところ、音楽からって結構身近に伝わりやすいじゃないですか、ね、心理学って言ったらやたらと急にグンとハードル高くなっちゃうかもしれないですけど、音楽っていうところからいろんなことを感じていけるっていうふうなこと、そこを今葵さんがしっかりと今後伝えていかれるのかなって、ちょっとなんとなくイメージが見えて、ぜひたくさんの人を、ね、優しく幸せにしていただければなと思いますし、葵さんもぜひ幸せになってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ではここで一回エングルのジングル入ります。
トークライブレディオ夢の種。
さあ皆様、そろそろお別れの時間になってきました。いかがでしたでしょうか、葵さんのトーク、ね、僕もいろんな気づきいただきたいと思います。葵さん、一言だけリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
そうですね、今夏で暑すぎるので、正直プロ野球選手まで倒れてしまうご時世なので、やっぱり先ほどの歌詞じゃないんですけど、無理をするなというか、あと私の好きな言葉でぼちぼち行こうかってことがあるので、本当それが休み休みとか間を間があってもいいので、少しずつスモールステップじゃないんですけど進んでいけたらと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。さあ皆様、素敵なメッセージですね。今日今この瞬間、生きることを楽しんでもらいたい、英語のプレゼント、日本語訳だと贈り物と、他に現在という意味もあります。今日この時はあなたに贈られたプレゼント、素敵な週末をお送りください。葵さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な週末を。